ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は
東京代々木にあるライブハウスバーバラの店長富山葵さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。富山葵さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあ、今週はね、店舗の情報を聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
東京代々木にあるライブハウスというふうにね、紹介させてもらって、まあ、代々木にあるんだろうなということなんですが、
はい、
どのあたりになるんですか？
あ、はい、ライブハウス代々木バーバラはですね、JR 代々木駅から徒歩5分ほどの場所にありまして、小田急線の南新宿駅からも、徒歩5分弱ぐらいで着くような位置にございます。
バーバラはこうオープンしたのはいつ頃なんですか？
バーバラがですね、実は前の名前が代々木のブーガルっていう名前で経営しておりまして、そのブーガル時代から合わせると今年で19周年になるので、2005年からですかね。
あ、はい、結構やっぱ長いんですね。
そうですね、はい。
富山さんは何年前から勤めてるんですか？
はい、はい、私富山葵は、10年前からですね。
あ、でも結構長いんですね。
そうですね、気づけば10年っていう感じ。はい、
きっかけは何だったんですか、そのライブハウスで働くようになった？
はい、高校生の頃からライブハウスに通うのがすごく好きで、もう毎週のようにこうもう本当にライブにずっと通ってて、いや、ライブハウスで働きたいなって思ってで、ライブハウスのスタッフになるために、静岡から上京してきまして、はい、で、東京の、その裏方の勉強をする専門学校に通って、でその後、卒業して就職先を探しててたまたま出会ったのがこの代々木バーバラっていう感じですね。
あ、なるほど。
はい、
じゃあ他のライブハウスにも興味があったというか、なんかひょっとしたらそのバーバラじゃないところに勤めてた可能性もあるわけですか？
そうですね、本当に下北沢とか新宿とかいろんなライブハウスに面接行って、ことごとく落ちてしまいました。
あ、そうなの？
そうなんですよ、もう本当に10カ所以上。
あ、そうなんですか？
はい、で、気づいたらその拾ってもらったのがこの代々木バーバラという場所で、でもうそうですね、18の頃から、働き始めて10年経っていたという感じですかね。
あ、なんか自分で考えてなんで落ちたと思います？面接。
いや、それこそ、専門学校通ってたとはいえ、言ったら素人、全く音楽のことを、専門的に学んでたとはいえ、まだまだ、未熟な、ね、18の若造が、なかなかライブハウスで、働かせてくださいって言っても、ちょっと難しいんじゃないかみたいなところはありまして、もうなんか本当に熱意だけでなんとか、働かせてくださいって言ってたような、感じなので、
大丈夫です。富山さんが原因あるわけじゃないですよ、はい、私もいくつもライブハウス断られました。働きたくて。シールド巻くのは早かったんですけど、他何も分かんなくて。
よかった。
でもすごいですね、そこから諦めないでずっと、ね、ライブハウスとつながりを持って今店長ですもんね。
ね、
ね、はい、ありがたいことに。
バーバラは、はい、主にどういう感じのアーティストが出演してるんですか？
はい、基本的には本当にオールジャンルなんですけど、もともとその当店にはグランドピアノがありまして。
もう珍しいですね、ライブハウスって。
そうなんですよ、はい、なのでそのグランドピアノを使ったバンドさんだったり弾き語りのミュージシャンの方だったりが基本になってますかね。
もうだってグランドピアノってことはもうステージに常設してある感じですよね。
はい、あ、そ そうです、はい、置いてあります、
ね、そんな簡単に動かせないもんね、あれ
そうですね、はい、
私このバーバラのホームページを拝見させていただいて、
はい、ありがとうございます。
ステージだったり客席だったりをこうじっくり見てたんですけど、
はいはい、
グランドピアノには気づきませんで、客席のスタジオにある椅子と全く同じものがあるなって、はい、そっちばっかり気になっちゃって木の椅子なんですけどね、今私横で使ってるやつなんですけど、そうすっごい使いやすいですよね、重ねやすいですしね、はい、あ、今度ちょっともう一回グランドピアノ見てみます、
うん、ありがとうございます。
それはちょっとね、他のライブハウスにはない特徴というかね、うん、セールスポイントになりますもんね。
はい、
あ、これは面白いな、
うん、
はい、でも遠山さんも面白いんで
ありがとうございます、
うん、ちょっと来週はですね、
はい、
遠山さんのことをちょっといろいろ聞かせてもらおうかなと、
ありがとうございます、
はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします、はい、
じゃあここでですね、今週遠山さんがおすすめしてくれるアーティストを紹介してもらいたいんですが、何というバンド名の。
はい、代々木バーバラにもよく出演していただいているめちゃめちゃパワフルなバンド、ゼーゼーハーハーの楽曲を流させていただきたいと思います
ゼーゼーハーハーってバンド名なんですね。
はい、
これすごいバンド名ですね。
そうですね、なかなかね、聞いたら忘れられないバンド名かなと思います。
うん、どういう感じのバンドなんですか。
あ、もうめちゃくちゃ、まあ、名前の通り、パワフルなライブを見せてくれるんですけど、うん、本当にリアルのライブがめちゃめちゃ楽しくて、楽曲も一緒に踊ったり、こう振り付けなんかも一緒にできちゃうようなバンドなので、楽しんでいただければと思います。
うん、これライブ終わった後もうメンバーがぜいぜい母言ってるぐらい母をこうね、はい、使いまくるバンドなんでしょうね
まさにそんな感じです
じゃあ曲聴かせてください。
はい、それでは聴いていただきます。ぜいぜいハーハーでパワー。
ホルモン出るが合うてらを背打ちらね。
ジェイジェイハーハーでパワーでした。
はい、パワー出ますねこれね。
あ、本当ですか。もう溢れてきますよね、
はい、なんか丸々レンジャー戦隊ものの主題歌みたいな感じ
まさにそんなイメージですね、
うんうん、あ、そうなんだ、うん、伝わってきました、はい、そういう感じが、ね、
はい、その写真がそんな感じなんですね。
あ、なるほどね。
そう、
あとね、ミュージックビデオ見たんですよ実は。
あ、 ありがとうございます、はい、
もうこれあの冒頭であのマッスルポーズしてる人いるじゃないですか。で ずっと、はい、ずっとね、なんかマッスルポーズしてるんですよね。
中山筋肉みたいな。
そうそう、あの人はメンバーじゃないんですよね。
あ、あの人はまた別のね、あのアスさんなんですけど。
そう、ずっとミュージックビデオでこう、ね、演奏シーンなんだけど、そこ の、 あのドラムの横のところでね、ずっとマッスルポーズやってる人がいるから、あれこの人もメンバーなのかなみたいな、パフォーマーなのかなみたいな。
シュールな MV なんですけど、めちゃめちゃパワー溢れてるんで。
ね、なんかあのせっかくですからね、興味持った人はね、見てもらいたいですよね。
ぜひぜひよろしくお願いします。
富山さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
は
い、
あの今週はここまでということで、
はい、
はい、また来週よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ライブラッシュ代々木バーバラの富山葵さんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。いよいよ今日は悲しい悲しい最終回です。今まであのエアリーズミックレディオをお聞きいただきありがとうございました。あのね、なんかあのこの番組やらせていただいて、まあ本当になラッキーだったというか、こんな経験ねなかなかできないので、本当にあの好き勝手今まで喋ってきましたけども、今日はねちゃんとねちょっと真面目な話もしながらと思ってるんですけど、あのもともとね、なんかうちのあのアイドルの子たちとかいろんな子たちをこうMC の勉強させたいとかいろいろやってたんですけど、まあ、結局なんか後々は自分でやるみたいな感じです。でスタートの時はあの竹見さんとかユッキーとかと3人でやってたんですけど、だんだんねもうそろそろ一人で喋った方がいいんじゃないみたいな話して言われまして、ちょっとね最初の頃はちょっと不安ではあったんですけど、まあまあまあ結構皆さんに助けられて、あの好き勝手喋ってきましたけども、まあ自分もねもう60過ぎて、もう4月で61になってしまうので、あのね、まあなんか今年の年頭でも話したんですけどもね、なんか今までの集大成じゃないけど、やっぱりねマネージャーとしてもなんかもう一つね、なんか大きな夢を作りたいなっていうのもやっぱり常に持ってるので、まあこの65ぐらいまで間になんか一人ビッグなタレントでもアーティストでも作りたいなっていうのはどっかにありますし、なんだろうな、あの今までお世話になった方々にも恩返しもしたいし、なんかそういう気持ちで常にいるんですね。でやっぱり今も芸能界もね、そのショービジネスの世界は本当変わってしまったので、昔とで昭和のことをね押し付けてもまかり通らないので、やっぱりね今の若い人たちとかそういう人たちの話も聞きつつ、まあ、自分の中のこう考え方もねどっかで通さなきゃいけないなと思って、なかなか難しいのではありますけども、なんかねそういうのをね今ねちょっと全国ね、あのいろんないいアーティストとかタレントさん の、 あの原石を探して歩いてるっていう感じなんですね、実はね。なのでまあなんか本当今年中にでもなんかねそういうのがねお披露目できたりとかご紹介できたらなと思うんですけど、まあこの番組は終わってしまうんですけども、今度はねあの帰り咲いてね、今度ねあのアーティスト連れて乗り込んでやろうかななんて、ちょっとね悪い大人みたいなこと言ってますけども、まあねそれぐらいの気持ちでやりたいなと思ってます本当に。だからねこの番組をチャンスをね与えてもらったあの竹見さんとユッキーには本当感謝してるし、ロックラッシュレディオね本当ねいい番組なんで、これからもねあの頑張ってもらって、どんどんどんどんね続けていってほしいと思っております。ありがとうございました。それではここで1曲お聴きください。森口博子さんで夢がもりもり。 森口博子さんで夢がもりもりでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。なんかこのセリフも最後になってしまいましたね。なんかね、本当に何かありましたらSNS とかホームページ確認してください。ありがとうございます。エアリズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。今までどうも本当にありがとうございました。またいつか。
エアリズミックレディオでした。梶井さん、いろいろ勉強させていただきました。しばらくお休みしての復活ということですのでね、お待ちしております。
はい、長い間どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
梶井渡辺さんのエアリズミックレディオでした。ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分、映し出すような晴天の中で、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、3月もラストですよ。
うん、
ね、年度末、
年度末、
ね、
お忙しいでしょうね。
お忙しいですよね、きっと ね、うん、ね、ゆいちゃんもね、今年度中にやっときたかったってことはね、きっとあったかもしれないけど、
そうですね、
まあ、今年度じゃなくても今年中でいいか、まあ、
そうですね、今年中に引き延ばしましょうか
ね。そうですよね、うん、まあなかなかねそう言って進まない私たちにありますけど、
はい、
ね、そんなこの時期はね、きっとお花見とか、
お
まだかな、
いいです、ね、
ちょっと早いのかな、でもお花見のシーズンかな、そろそろですね、きっとね、そういうのね、まあ、計画したりとかね、うん、やったりっていう時期かなと思いますけど、
いいですね、お花見。
お花見どうですか、してますか、したことありますか。
したことはありますけど、うんうんうん、ちゃんとしたお花見はもうほんと子供の頃とか、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
大きくなってからとか大人になってから
あんま記憶にないです、
ね、自分で計画して、
自分で計画して絶対しないです
お花見、あ、そうだよね、インドアな人がお花見計画しないよね
しないです。でもお花見好きですよ。
お花見っていいですよね。
いや、いいですよね。
なんかお花見っていろんなパターンがあると思うんですよ、うんうん、例えばまあどっかにね、名所みたいなところに、ね、
うんうんうん、
シート持ってって座ってご飯食べながらお酒飲みながらとかっていうのもあるし、うんうんうん、例えば川沿いの桜をね歩きながら ね、
いいですね、
ちょっと見ながらとか、
確かに、
ね、夜ライトアップされてるところも今多いですから。
多いですね。
それがこう川にねひらひらっと花びらが落ちたところをね見てね、
綺麗、
はあ、綺麗だなって
びっくりしたびっくりした、
思ったりとか、ね、
そうですね、思ったりね、
するいろんなお花見のね感じがありますけど、そうか、大人になってからそんなにしてないってことは、じゃあそういうね花見酒みたいなのもしてないですか。
あんましたことないですね。
うーん、自分でじゃあゆうちゃん、じゃあ今度花見計画してよって言われたら 何どんな計画します。
え困っちゃう、どうしようお花見
まず困るんだ。
困りますね、まず困る、何からしたらいいんだろうみたいな。
お花見です
よ、お花見って、
まずどこで見るか、
いや
時間帯どこで見るか、
わどうしよう、
ね、食べながら飲みながらなのか。
確かにですよね、
うん、
でも混むじゃないですか、お花見って。
混みますね、大概混みますね。
すっごい混んでますよね。
混んでるんですよ。
困ったな、混んでるとこ行きたくないもんな
お花見あんまりいいですね、じゃあね。
いや好きなんですけどね、計画しろって言われたら嫌ですね。
あ、じゃあ誘われる分にいいですか。
誘われる分には
どんなのがいいですか。夜桜がいいですかね。
夜桜いいですね。
夜桜がいい、じゃあちょっと月見で、月見ながら桜でで
もちょっと夜はまだ寒いですもんね。暖かい方がいい。
あ、いろいろいろいろ大変ですね。ゆいちゃん誘ったらつらつら僕言いながら参加してくれるんじゃないかって気になっちゃって誘えないですね。
お昼がいいですね。
お昼ですね。
暖かい、暖かいお昼。
昼間の酒は効くよ。
うわ、
昼間飲んだらもう夕方に寝ちゃうよ。
早
いですよ。
早いですね。
で真夜中に目が覚めるんですよ。
大変だな、それは。じゃあ、は
い、何をしてたんだろうなって思っちゃうんですけどね。
なっちゃいますね。
でもね、 花見だと今ねだいぶ変わってきて、私も昔よくやりましたけど、今はあれですよ、お花見の場所にウーバーとか、
ウーバー来るんですか、
ああいう出前館みたいなやつも、
すごい、
そうです、来てくれるんですよ、
すごい、
なんか買い出しして、はいはい、なんか作っていったりとか買い出ししたりとか用意したりとかってす、はい、しなくても別に、
そっか、確かに来てくれるんだ、
すごいですよ、
すごい時代ですね、
すごいです。それでその人気のスポットだとやっぱり近くのところがね、はい、なんていうテイクアウトのやつ、
うんうんうん、
パッとお花見セットですみたいなやつ売ってるから、
確かにありますよね、
簡単なんですよね、
簡単ですね、お花見、そう、そう考えると
ほら簡単だ、
あら、
あ、計画するかな、
計画はしないですね、誘ってほしい、
いいじゃないですか、アンタイトルのお花見オフ会、うん、
お花見オフ会、
お花見でバーベキュー、
おー、お花見
での では、はい、DE とか言って
それ何のこだわりなんですか、
いや私のなんか好きなやつ、
あ、そうなんです、
お花見でバーベキュー、
うん、お花、あ、いいですね、
うん、どうですか、
楽しそう、バーベキューか、
うん、
まあ確かにバーベキューオフ会結構やったことあるんですよ、
そうですよね、きっと多分ファンの方が肉焼いてくれるし、
いや、そうそうそうそうみんなやってくれるかなみたいな、
いいじゃん座ってるだけみたいな、
いやいや結構働きますよ、
あ、そっちやってみたいな、
働こうと努力するけど、うん、足手まといになっちゃうだけあんまりバーベキューとかやり慣れてないから、
あ、でもいいじゃないですか、やろうとする気持ちがあるだけ、気持ちあります、いいんですよ、
うろちょろしてるだけでそれで
いいよ、ゆいちゃん座っときなよって最初に言われて、そうそう、あ、やっと言ってくれたかみたいな、
あ
きっとね、
うん、
そうです、そうそうそう、きっとそれ狙ってね、
そうですね、
まあでもいいんじゃないですか、動きたい人いますから、そういうの
動きたい人いるんだ、
仕切りたい人、動きたい人、計画したい人、
すごいな、
お金出したい人、
頼りになる、
まあ私ではないですけどね
ないんかい、
はい、私ではないですけど、そういう人いますからね、
すごいですね、そうそう、
だからオフ会だったらみんな集まるから誰かしらその担当がいるんじゃないですか、
いますかね、
そうですよ、
でもオフ会ね、うん、ポツンとしちゃうんですよ私私がね、
面白いですよね、はい、アンタイトルさんのねオフ会とかだと、うん、ね、他の人同士が皆さんね仲良く喋って、ゆいちゃん置いてきぼりみたいなね
そうなんですよね、米屋さんでも ね何回かやらせてもらってるんですけど、
ゆいちゃん一人でね食べて飲んで、うん、ファンの人がわーとか盛り上がってる
なんか気づいたらポツンとしてるんですよね、
あれ誰もゆいちゃんと話さなくていいのなんて
そうそうそう、ね、ポツンと米さんを見つめてる時ありますもんね私
で俺もあれあれこれありってちょっと話しかけるみたいな、
ね、そうなんですよね、
まあそれはそれでね、うん、ゆいちゃんの姿をつまみにね皆さんね、
あ、そっかそっか、
飲み食べしてるっていうことですよ、
なるほどね、
もう絶対の存在ですから、
あ、そういうことか、
はい、だからポツンとさしてないですよ
眺めてんの、
大丈夫です大丈夫です、そういう、
じゃあお花見行かなくていいじゃないですか、私が花ってことですよね、
素晴らしい、
つまり
素晴らしいですね、
大丈夫だ、桜がなくても、
あ、さすが、私綺麗に綺麗にまとめたところでね、本当に綺麗だよね。じゃあここらで一曲いきましょうかね。そんなね花を支えてくれる皆さんにこの曲届けてください、お願いします、
はい、アンタイトルでありがとうの気持ち。
秘めている気持ち、あなたに届くかな。夕焼けに揺れてる水辺、眺め。つまずいて転んだ。あの長い坂道、差し伸べてくれたって今も。
聴いていただいている曲はアンタイトルでありがとうの気持ちです。
いや素晴らしい話の流れでしたね。
いやよかった。
いや MC 力上げてるよね
全然ですよ。
すごいですよね。ライブではあんまり MC してないけどね、
はい、
ねえ、
まあ、なんとか必死に、
ね、いやいや必死じゃなかったですさらっとやってましたよ。
頭をフル回転ですよ。ずっとい
やすごいです。もう慣れたもんだなって感じですよ。もっと喋ってほしいなって思うぐらいですよ。
頑張ります、
ねえ、はい、あの聞きたい方はね皆さんぜひアンタイトルライブ行ってください。よろしくお願いします、は
い、お願いします。ということでアンタイトルでありがとうの気持ちでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやなんかヨネさんのおすすめの花見スポットとかあるんですか、うん、
いやまあ家の近所なら今ね子供がいるから ね、
そうですよね。
子連れで、まあ、パパッと行ってっていう感じだけど
確かにな
んかうちの子もちょっとずつ分かってきてて、うんうん、あの春になるとお花が咲いて、で冬になるとお花がなくなっちゃうっていうそういうね、感覚が分かってきたんで、はい、やっぱそういうのがなんかいいなっていう。
いいですね。
花が咲くっていうのは時期があって、
うんうん、
で花が枯れるわけじゃなくて休んでるんだよっていうのもいろいろ教えてあげながら、
うん、いいですね。
そういう会話ができるようになってきたんでね、またね
かわいい
桜を一緒に見に行きたいなと思います、うん。このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは3月4月5月と3ヶ月連続 CD リリースが決定しました。3月の27日水曜日ブランニュースカイリリースしました。ぜひゲットしてください。よろしくお願いします。
お願いします。動画の方ですね、4月の27日土曜日ザ・リーブプレゼンツリミットブレイク EX横浜ラジアントホール大会夕方4時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる呼んでいる、まだ呼ばれているんだ。
ロックラッシュレディオお別れの時間です、
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました、
はい、
ゲストコーナーはニューロティカの井上敦史さんでした、
はい、スタジオの方にね久しぶりに来てくれてね、まあ、やっぱりあっちゃん楽しいですね。
そうですね、もういっぱい引き出しを持っていらしてお菓子だけじゃなくいろいろな話が出てくるという
そうですね。でまたそれが一生懸命なところが ね、
そうですね、
なんかいいよね。番組にね来てくれる前に我々にはほらちょっと事前にこう CD をこう聞いといてくださいっていうことで資料としてね、うん、送ってくれたりとかなんかするじゃないですか、うん、そういうところに必ずあっちゃん手書きでメッセージ書いてくれるんです。
あ、
なんかそういうところがまたなんかあっちゃんのいいところかなと思いますけど ね、
ね、
好かれるところかなと思います ね、
ね、ぜひ出馬していただきたいですねまたお待ちしています。
はい、
この番組では各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。グーミーの運命を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロアのほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。